水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどういったお話でしょう。
今日はどうでしょう、名前をあまり聞いたことはないかもしれませんが、川鍋教祭と、暁の斎藤の祭と書いて川鍋教祭という、画家のお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
幕末明治期に活躍した浮世絵師狩野派の画家、
はい、
さらには欧州の遠近法も習得したすごい画家だったんですね、
はい、
でしかも外国から来た文化人と交流し、日本画の秘密を手を取って教えた国際派でもありました、
はい、
その外国人の相手というのは親という外国人として来日し、ニコライ堂や東京駅前の三菱一号館を作ったジョサイア・コンドルです、
うん、
で私のように、まあ、年を取ると美術品とか音楽文学といった作品に触れて驚くということはめったにありません。ところが必ずしもそうでもないことが起こったんですね、はい、友人の一人からもらったチケットで三菱一号館美術館に出かけました、
はい、
暁の祭教祭という名前もこれまで聞いたことがないし、サブタイトルが絵の鬼ガキ幕末明治のスター絵師となっていてピンときませんでした、
はい、
学校教育の中でもこの画家の名前は出てこなかったと思うんですね、
うんうん、
そしてあの建築家のコンドルが実は教祭の友人で弟子とは思いもしなかったんです、
はい、
しかし美術館の中に入ってほんの5メートルも歩いたでしょうか、眼前に現れた錦絵でも浮世絵でも山水画でもない何点かの絵に目が釘付けになりました、
はい、
そこには全ての要素があったんですね、うん、浮世絵、美人画、水墨画、宗教画、しかし何よりもびっくりしたのはデッサンの素晴らしさでした、
はい、
大きなサイズのデッサンもすごいが、いわゆるミニチュアの細かな人物、動物、植物の表情、動き、色彩が大げさに言えばとても人間技とは思えないほどの出来栄えなんです、
うん、
教祭は茨城県古賀の武士の家に生まれ、3歳の時実物そっくりのカエルの絵を描き周囲を驚かせました、
はい、
6歳で浮世絵師歌川国吉に入門し、うん、画業に励みました、
はい、
絵のためには喧嘩もすればいたずらもする、東京神田川で拾った生首を写生した生首の写生という絵はあまりのリアルさで評判を取りました豪放来楽、主食にも溺れることもあったんですが、狩野、土佐、林、四条各派の技法を習得し、20歳を過ぎて独立しました、
はい、
先ほど申し上げたように絵の鬼を意味する画器、
はい、
酒好きの画家シュランサイと世間をからかうような豪を名乗り、
うん、
生活のために漫画や挿絵、肖像画にも取り組みました、
はい、
明治6年のウィーン万国博覧会に神宮皇后を描いた大きな幟を出品し、うん、絵描きとしての技術に称賛と注目が集まり名声が高まったんですね、
はい、
コンドルを友人として扱い日本画の描き方をまさに手を取って教えたのは当時の日本人としては型破りだったと思います、
うん、
日本人が大好きな秘伝とか口で伝える口伝とか、いう考えは彼にはありませんでした、日本橋の和菓子の老舗の主人が明治14年教祭が描いたカラスの絵に100円の大金を投じて100円カラスと話題になりましたが、その頃銀座4丁目の土地1坪が20円で買えたと言います。
そうですね、
明治22年教祭は57歳でこの世を去りました。実は常設の記念美術館が埼玉県蕨市にあります、埼玉市の私の自宅から歩いて30分ほどのところでした。何か宝くじに当たったような気がしました。
でも意外なところにあるもんなんですね。 先週お話しいただいたスウェーデンの美術展と合わせてこれ巡るとなおいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。